のぎついってプレゼンツ、のぎつアー。どうも皆さんこんばんは、トルコ名人です。本日もスカイプでお届けするんですが、まあどうでしょうね、4月の多分今もう第3週ぐらいになっているんですかね。まあなかなか暖かくなってんのかなってないのかちょっとよくわからないんですけど、今撮ってる時点では結構寒いです。今日も寒い長野からこの方にスカイプで話していただきます。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
どうもどうもなんですけど、先週もメールいただいていたんですが、また今日もメールをいただいておりますよ。
ありがとうございます。
はい。いつも楽しく聞かせていただいております、和光と申します。学生時代にイニシャル G ゼータを大変楽しく聞いておりました。学生時代に聞いてくれた人って結構いるんですよね。
学生時代からイニシャル G なんか聞いてるって。
そう、もうそうなんですよ。そうですね、2003年とかなんで、2003年で僕がいくつかな、25、6、入社4年目ぐらいから始めたラジオだったんで、そう、まああるでしょうね、4つ上の先輩とか5つ上の先輩ぐらいの感じなんでしょうね。インシャル G ゼータ楽しく聞かせていただいてました。最近久しぶりにイニシャル G ゼータが聞きたくなり、過去放送のファイルを聞いていたところ、衛星明治さんのことが気になり検索し、ノギツアローを発見しました。ほらほらほら、難民がまた
難民、昔の難民が少しずつ、お帰りなさい。
お帰りなさいですよ。
いや、そらそこっちのセリフやわって言われる。
過去放送を一通り聞き終わり、毎週の更新を楽しみにしております。
ありがとうございます。
聞いてもらってるんですね。
ありがとうございます。
イニシャル G を聞いていた当時、大学生だった私も、今や30代の中堅社員となりました。
そら、俺らも年取るはずやで、これ。
そうですよ。
うん。
うん。年々増える仕事に対応するため、いかに効率よく仕事をするかに苦慮しています。衛星名人、改め、東横名人さんをはじめとする先輩方は、どのようにして効率よく仕事をされているのか教えていただければ幸いです。それでは、これからも更新楽しみにしております。もしよろしければ、ステッカーをいただければ幸いです。見るください、もう一回。っていう感じなんですけど。
まあ。ありがとうございます。なんか、もうステッカーはもう、送りつけますけども。
うん。どこなんでしょうね、和光さんね。
何が、
いや、住んでいらっしゃるところはね。
あ、住所がないの？
うん、ないんですよ。
まあ、じゃあ、東京ということにしておきましょう。
東京だったら、どっかでお茶でもしましょうよって感じなんですけど、はい、うん、坂本さん、これね、ちょっと難しい問題ですよ。効率よく仕事をするか、で、先週か先々週かの更新でね、
うん、
結構残業の話とかしてたじゃないですか。で、僕たちはもうこのインシャル G やってたとこ時って、
うん、
すごく人生で一番働いてた時期だと思うんですよ、二人とも。
そう。だから人生で一番働いてたから、イニシャル G ゼータができたんですよ。
逆にね。
逆にね。今やれって言ってもできないです。
2週間に1回、何時間。
だから、アウトプットする時間がなくて、
うん、
ま、ラジオを聞きながら仕事できたっていうね、最大の利点もあったんですけど、
うん、
そのアウトプットする時間がなくても、その吐き出したいものがマグマのように溜まってたので、あんなラジオが撮れてたみたいな。今ほら、長野でさ、定時に帰ってさ。
定時じゃないけどね、坂本さん、聞いてたらね。
まあ、働いてますよ。働いてるけど、でもそれでももう8時か9時には家にいるわけじゃないですか。ね。で、ご飯食べながらのんびり、テレビとか見てさ、インターネットやって。
スキーもしたりとかね。
うん。ね、土日はね、まあ日曜日はもう確実に今休みだから。
うん、
のんびりスノボ行ったりとか、釣りとかして、いや、日本死ね？何？どういうこと？みたいな感じじゃん。
で、僕でね、
うん、
いや、彼女ができないとか、女って言ってたわけじゃないですか。
そうそう。
あんなやつにも彼女がいるのに、みたいな。
うん、俺じゃダメなのって言って
た。俺じゃダメなのって言って、華麗な振られ方をするとかね、
うん、
コンビニトイレを進めてね、
うん、
なんか、惹かれたりとか。
そうそう。
そんな僕も、今やもうね、家庭を持って、
う
ん、
そうそう。
子供はいないけど。
うん、まあでも、今のコンビニやったらコンビニトイレ進めても OK よね。
ですかね。
今コンビニのトイレ綺麗やもん。
うん。
で、ほぼコンビニってトイレ借りるとこっていう、あれもあるじゃないですか、今。
まあ今、気軽にね、コンビニの店員に声かけなくても、
そうそう。
行けるとこ多いですからね。
うん。だから、その間俺雑誌でも読んどくから、みたいな。
うん。
じゃあね、ジュース買って出ますか、みたいな感じなんで、全然コンビニトイレありですよ、今。
スマートな感じで。
先取りしてたのにね。
うん、時代を先取りしてたんですよ。
うん。
そんな不満がいっぱいあった、二人だったんでできたのかもしれないですね。あんな忙しくても。
う
ん、
そうそうそう。
で、まあもうその仕事の効率っていうところ、なんかサモさんありますか？でもこれって。
効率はね、
うん。
昔は、効率も何もとにかくその目の前にある山のような仕事をこなすために、組み立てだけを考えてましたね。
うん、
納期に間に合わせるために。
段取りをね。
うん。だから結局そのいろんな仕事の納期が混ざって、
うん、
で、その納期に合わせて段取りをまず組むじゃないですか。
うん、
これはここまで、これはここまで、これはここまで。で、その中でも順番を決められるとしたら、
うん、
簡単な仕事からやってました。
まあ、
30分で終わる仕事、1時間で終わる仕事、2時間で終わる仕事だったら30分のやつから始める。
それは気分が乗ってくるから。
もちろんそうですね。結局のところの、
ね、
そのスイッチを入れるために、
うん、
小さな達成感をこうね、どんどんどんどん積み上げていくっていうのと同時に、
うん、
2時間の仕事です。そこでトラブルと、全部の仕事がアウトになるっていうのを、
うん、
藤子不二雄の漫画道でよく分かったので。
ああ、なるほど。
うん。最初の締め切り落としたら全部の締め切り落とすっていうのがある。うん、
連鎖倒産じゃないけど、連鎖的にね。
そうそうそう。全部の連鎖落としましたっていうのを、うん、あれを幼心に読んで、
うん、
2ページの漫画からやろうと。
うん、
ね。簡単なやつからやらなあかんと、その、全部の設定を全部組んでいって、一つ落としたら全部ダメになるっていうのはやめとこうと。
うん、
だからとにかくこれは終わるっていう仕事は、もう先に全部終わらせる。
なるほどね。まあ、うん、でもこれをね、30代中堅の人に言うのは、違うような気もしますけどね。やってるわって。
もうやってるでしょ。
やってるでしょうね、多分30代中堅やったら。
うん、そうそう。で、うん、だからもう、僕はそういう仕事をやり始めた、まあ、20代から30代半ばの、本当に人生で一番忙しい頃やった、うん。結局のところだから、効率より何より、もう、こなすことで頭がいっぱいで、
うん、
納期を守ることが頭がいっぱいで、そもそも効率以上の仕事してましたからね。
そうですよね。
うん。だから最近は、まあ、その定時までに基本、まあ終わらせるっていうのがその会社としての方針じゃないですか。どこの会社もそうやと思うんですけど。
うん、
ってなると、まあ効率ではないですけど、ある程度、やらんで仕事は明日に回すみたいな。
うん。
ことと、やっぱり人に振るってことですもんね。
まあ、そう、人に振るっていうのができるようになるかならないかっていうのがあるんでね。
そうなんですよ。
まあ、あれですよ、言うと決裁権が増えてくるから、これは外に出していいだろうとか、人に振っていいだろうとかっていうのが、まあ、できるようになるっていうのも多分あるはずです。僕は、そうですね、朝早く仕事を片付ける癖をつけましたね。要は夜遅く、今、多分ね、30代の半ばら辺までは徹夜したよりも、多分徹夜した方が効率良かったんですよ。
うん。
でも35を超えたあたりから、徹夜が、やれるんですけど、ちょっとしんどくなったというか、パフォーマンスがそんなに思ったほど効率よくなくなってきたんで、朝方に仕事しましたね。
うん。
早朝4時ぐらいから起きて仕事するとかっていうことで、なんとか乗り切ったっていうのもあります。
まあ、基本あれですもんね。うん、やっぱり、残業込みで仕事考えてるとどうしてもパフォーマンス落ちていきますからね、午後とか。うん、だからやっぱり、まあ、分かってるんですよ。午前中の方が仕事が進むとか、
うん、
ね、頭の働きも午前中の方がいいとか。でもなかなかね、まあ、自分自身分かってても、例えば自分のその、チームであるとか、グループであるとか、その、8時からスイッチ入る人ってやっぱなかなかいないんですよ。
あ、そうですか。
うん。
な
んか、うたらうたらしてますね、皆さん。
朝8時でも。
うん。
ああ、朝か結構、ここ3、4年で僕、あ、意外と俺朝強かったんだっていうのよくわかりました。
いや、俺は結構スイッチ入れるんですけど、
うん、
その若い人にその始まりますよ、スイッチ入れましょうっていうふうにはなかなかなってはくれないですね。
まあ、だからね、昔までって朝早く、朝9時から会議ってって思ってたけど、
うん、
35ぐらいから、
うん、
あ、9時、はいはい、はいはい、あ、8時に来たらいいんでしょみたいな、平気になってきたのはやっぱおじいちゃんになってきたんですよね。寝れなくなるとか。
まあ、まあ、極論的に言うと年取ったって話なんですよね、これ。若い頃にはなかなか、ぼーっとしてはるんですよ。
多分。
やっぱり。
なんでしょうね、でも効率のいいって言うと、やっぱりその本当基本的なところだけど、簡単なやつから片付ける。
うん、まあ、それはね、まあ、今でもそうしてますけど。いや、それかもう本当に、まあ、トヨタでもどこでもそうやと思うんですけど、各工場がやってるみたいに、その、ドライバーの置く場所一つ1センチ左に置いた方が、みたいな。
ああ、でもやっぱり整理術はね。
そういう改善？
うん、改善。
改善になっちゃうんですかね、やっぱり。
僕も、今年に入ってから、書類の整理の仕方を一個変えました、年明けから。アマゾンで、国用のこう、ハンギングホルダーってあるんですよね。
うん。
要は、ホルダーを縦にしまえ、ホルダーじゃないな、書類を縦に。
縦にしまえるね。
しまえる。
うん。
やつを、キャビネットの一番でかい下の段に入れて、もうそれで書類管理をするようになったら、確かに、効率上がりましたね。
はいはいはいはい。
うん、だから、いちいちスキャンも取ってれない書類っていうのもあるから、そういうところにどんどんどんどん突っ込んでいって、で、またそれを棚卸しできてないっていうのもあるんですけど、
うん。
まあでも結構効率上がりましたね。いつも、ああ、この資料なくないから資料をもう一回出力しようとか、っていうのが減りましたから。
そうですね。そういうの、俺は、まあやっぱ改善ですかね。まあ、人の並べ方みたいなのも、変えたりしますけどね。まあ、それは僕の効率じゃなくて、その、ね、全体の動きのやつですけど、ただね、やっぱそういうのもね、人間関係とかいろいろ考え始めるとね、
チームのね。
チームのね、そういうのも考えるとなかなかもう、人間で効率よく動いてくれないですよね。本当に。
まあ、人それぞれと相性っていうのも、ある
でしょうしね。ありますしね。うん、ほんで、まあ、俺は、まあね、まあ、自分のためもそうですけど、その、まあ、成長してほしいっていうか、その経験になると思って振ってるのに、
うん、
楽して、みたいなこと言われたこともありますからね。
泣かれたりね。
うん、だから。
女子社員にね。
いや、難しいなと思って。いや、俺は思ってるんですよ。俺は一番優しいと。
でもそうは思ってくれないんですね、仕事とってもね。
うん、いつもあなたの2年後、3年後こうなってほしいから、今これをね、言ったりお願いしたりするわけですよっていう。
言ってるんですか？
言ったりしますよ、だから。
でもそんなこと言っても、坂本さんが楽をしたいからでしょって言われるんですか？
いや、まあ、楽、そう、俺には言わないですよ。陰で言われてるだけだから。
いや、でも耳に入ってるんでしょ？
うん。
こんな振って、って。
そう、ほんで、そんなこと言われてるんで、あんまり振らない方がいいですよって言って、どうせって言うねっていう話なんですけど。まあでも、まあ、そのね、その、やっぱり、いろんな仕事できた方が会社に必要って思われた方がいいじゃないですか。
クビにならないよ。これ言っといた方が。
うん、そうなんですよ。
って言っても、そんな必要ないもんって言うんですよね、うん、そういう人って。
そうなんですよ。
うん。
だってできないもんって言われる。
じゃあずっとできないままでいいの？
うん。
って聞いても、
うん。
うん、そんなもと、そんなんじゃないんでって言われちゃいそうですね。
そうそう。うん。さて、みたいな。
辛いですね。
まあ、なかなか、うん、もう本当にね、自分の効率は、
うん。
やっぱりね、年取ってそう、経験もあるんで、体が勝って、勝手に覚えてるじゃないですか。
まあ、体勝手に覚えるのと手抜くことを。
そう、手抜くことを覚えてるし、
ここ。気候派になってきますからね。
うん、もうここはそんなに力入れない、全力投球しなくていい仕事。ここは全力投球しないといけないっていう、そのポイントがもう分かってるんで。だからね、やっぱり効率的な働き方っていうと、そもそもサラリーマンが効率的だかどうかっていうのを最近考えるようになりましたもんね。
まあ、いらん会議とか出されたりね。
うん、そもそも、だから、よく言われるじゃないですか、うん、日本の会社は非効率的だ、みたいな。
で、僕は現場とか生産現場とかはすごく効率いいと思いますけどね。
うん、まあでもなかなかそのね、その僕らみたいなその現場とかは、まあまあ効率改善改善で効率をずっと追求してるんですけど、うん、肝心のね、日本の会社自体がその進む方向になかなかこうシフトしていかないっていうか、舵を切れないのは、
うん、
結局のところ日本の会社はなんかね、あまりに非効率でゴミみたいだみたいなことを言われる時もあるじゃないですか。
うん、
一回決まったらもう舵切れないっていう。そっちはね、もう僕らはもうどうしようもないんで、乗ってる船にそのまま泥船に乗ったままにおるか、飛び降りるか、その二つの選択肢しかないじゃないですか。
まあね。
うん。いや、難しいですよ。そんなこと考え始めると、なんかもうたまにね、その、まあ、長野だけかもわかんないですけど、
はい、
結構その、こっちの番組って、大阪はやっぱりお笑いの番組とか面白い番組多いじゃないですか。
うん。
まあ、安友が買い物するだけの番組とかそういうのが結構あったりするんだけど、こっちはね、ドキュメント系多いんですよ、長野って。
長野県内のドキュメントってことですか？
長野県内だけじゃないんですけど、
うん、
結局ドキュメント新集とか、
ほう。
だからその、まあ、
硬派ですね。
硬派の番組多いんですよ、長野って、うん。で、たまにその、働かなくても生きていける的な人たちを取り上げたりするんですよ。
え、何？その、家賃収入がある人とか、そうい
う。いやいやいや、そんな、それは嫌でしょ。いや、だから、ほんまに自由人みたいな人を取り上げる番組も結構あるんですよ。
ほうほうほう。
うん。もちろんで、長野だから、例えば、玉村さんとか知りません？
玉村さんって何の人ですか？
ね、エッセイストで、今、長野でワインとか作ってあるんですよ。ぶどう畑。
ほうほう。
うん。そういう人の番組というか特集やったりとか、八ヶ岳の方で、廃材で山小屋を作って、てる人とか あとほら移住してくる人がいっぱいいるんで、
はいはいはい、
言うたらその人生の楽園的な番組山ほどあるんですよ、
うん、
でその中で面白かったのがその鹿児島の方で年収はまあ100万ぐらいなんですけど、
うん、
湧き水で太陽パネルをちょっと1畳ぐらいの太陽パネルでインターネットとかは電気代は全部それで賄って、
うん、
あとは山でそのアナグマとかシカとか取ってきて食べてほとんど生活費はかからない生活をしてる若い男の子。
自給自足。
自給自足じゃないですか。
うん。
まあ、効率的に言うたら非効率的なのかどっちなのかよう分からんようになってくるんですけど、一日中働いてるから。
どうなんでしょう。効率はでも良くなってると思うんですけどね、昔からしたら。
そう。効率はどんどん良くなってるんですよ。
うん、
で、仕事もどんどんなくなっていってるんですよ。
うん。
でも幸せ、幸福度数はどんどん下がってるじゃないですか。
じゃあその太陽光パネルの人は幸せなんですかね。
すげえ幸せそうなんですよ。
でもみんな言うじゃないですか、そのね、例えば大工さんとか職人さんとかになって火沈んだら、うん、もう酒飲んでガーって寝て健康的な生活だよってそういうの憧れるとかって言うけど、俺言えへんもん。しんどいもん。
いや、あれはあれでしんどいんですよ、実際のところ。多分しんどいし、慣れてしまえば今の生活の方が楽っていうのもよう分かってるんですけど、
うん、
まあ、自分の人生考えて効率的な人生やったかねって言われると、本当に非効率的でしたよね。
まあ、坂本さん特にそうでしょうね。
うん。
だっていろんな回り道をして。
だから、まあ、本人は別に回り道とは思ってないですけど、うん、もし今いるこの地点が、まあ、満足で、
うん、
ここに来たかったんであれば、こんな道じゃなかった。
でもそれが、この道行きたかったら、この道になってたかどうかっていうのもある。
そうそこ
にたどり着いてるかどうかですよね。
うん、それがわかんないんですよね。だから、人生っていうものを指して考えると、本当に非効率的ですよ。で、俺から見ると、いや、もちろんね、名人からしたら、そんなこと全然ないって言われると思うんですけど、うん、俺からすると名人ってすごい効率的に歩んできてると思ってるんですよ。
うん、そうですね、ストレートで。
その仕事の内容は知らないですよ、うん、全然。今の仕事はともかくとして、
うん、
どっちかというと、ね、私立のここに行って、ほんで、そこから私立に推薦で入って、うん、いや、だってそっちの方が楽ですやん、みたいな感じで。
そう。いや、僕はそうだと思いますよ、基本。
そっちの方が、まあ、効率っていうか、なんていうんですかね。
回り道はほとんどしてないです。
そのコスパ的にいい選択をするっていうか、
うん、
そのリスクをできるだけ少なくして、 できるだけリターンの多い、その子供が考え、あくまで子供が考えるレベルですけど、
うん、
やっぱり自分の中ではある程度ね、そういういい選択をされてきたわけじゃないですか。
そうでしょうね。
もちろんだって、例えば就職浪人っていう可能性だってあったと思うんですよ。本当にテレビ局に入りたかったんであれば。はいはいはいはい、
まあでもそこまでで一発入れんぐらいの実力やったらしゃあないなと思ってましたから。
そこでほら割り切れるところが。
うん、
ほとんどの人と割り切れないじゃないですか。
でも現実見ようよってなるじゃないですか。じゃあもっと早めに切り替えた方がいいやって。
現実が見れたらみんなね、苦労しないんですよ。うん、
じゃあみんな40歳になっても音楽で飯食っていこうぜみたいな。
いや、音楽で飯食えとは言わないんですけど。うん、やっぱりちょっと、ね、そこで。
今の俺は本当の俺じゃないって言いたいんでしょ？
明治、今の明治は本当の明治なんでしょ？
ずっと俺は俺ですよ。
そうでしょ、うん、だからそう、自分に自信があるっていうのはいいな。
自信があるかないの、全部ひっくるめて、悪いところもひっくるめて、俺はダメな人、やったらダメな人ですから。
だから僕から見ると、うん、明治は結構効率よく来てる。と思いますよ。
多分リアリストなんでしょうね。
うん。
すごく面白くないと思いますよ。
で同じ、まあ同じ、全く同じ地点ではないですけど、うん、まあまあ、そのね、サラリーマンで、お給料もらって生活させてるっていう面で言えば、僕は本当に非効率的でしたし、今までの人生の中で、まあ選択肢はいっぱいあったんですよ。
うん、
多分、名人よりも選択する場面は、かなりたくさん、
あったです、
ね。たくさんあって、ほんで今、その選択肢全部をこう、考えてみると、あ、この選択良かったなっていうのは、一個しかない。
ほう、それは、いつの選択肢ですか、うん、
バブルが弾ける半年前に不動産を辞めたこと。
おお。それ、すごい大きいですね。
ここだけは、
うん、
俺の選択間違ってなかったと思います。
それ坂本さん何回タイムリープしてその結論に行ったんですかって。
120回ぐらい。
120回ぐらいタイムリープしたんですか。
うん。ほんとそのレベルですよ。
あれでしょ、上町台地の坂をずっと下っていってたんですよね。
うん。で、自転車でわーって
言って。言ってたんですよね。
そうそうそう。まあ、それかパソコンのヘッドホンをこう、つけて、シュタインズゲートのように、飛べーっていう。でも、まあ、もちろんね、選択を言うて、俺が頭ええとかね、選挙の命があったわけじゃなくて、なんとなくやめただけですけど、ついていかれへんわと思って。でも、
はい。
結果的には、
大正解でしたね。
大正解ですよね。その時に、そのいた上司とか周りのやつは、
うん、
全員飛んでるわけですから、
うん、
ほとんど行方不明なんですから
生死を分ける一瞬みたいなね。
そうですよね。まあ親会社ではないですけど、取引先の末の子さんかってないわけですから
末の子さんね。
ああ、そう考えると、
はいはい、
あの時の選択だけよかった。あとの選択は常に楽な方だけ選んでたんです。
ああ、
こっちの方が楽そうっていう。
まあでもそれで言い出すとね、僕よりももっとすごいのはポリンスキーですよ。
効率の面で言うと？
効率の面で言うと多分。
あ、俺は、ポリンスキーに関しては、
うん、
効率ってより、非常にコスパのいい人生を歩んでるなって思う。
効率じゃないな、コスパやな、多分。
コスパ的に非常に良くないですか？
コスパ一番いいですね、あいつがね。
で、パンウェルが非常にコスパの悪い人生を歩んでるなって思うんですよ。
いやいや、それはわかんないですけど。
うん。怒られるかな、こんなこと言ったパンウェルに。
コスパなのかな、
まあ、ただまあ、人生はコスパで決めるもんじゃないけど、うん、ポリンスキーは、もう俺らからするとですよ。もちろん。
ギア比の高い。
そうそうそうそう。
うん、
だからもちろんね、ポリから見たら、俺らの方がお前ら楽してるやろって話になるかもわかんないけど。
いや、まあ、なんと言わないと思いますけど。
うん。いや、コスパいいなっていう。
うん。まあ、瞬時にね、そう、生まれ持っての才能かもしれないですからね、その辺もね。
しかもね、しかも嫌われないじゃないですか。
そう。
ここ大きいですよ。
嫌われないですね。
うん。猫にも好かれてるじゃないですか。
うん。
うん。俺猫にも嫌われたやつからね。
本当に嫌なことを僕に全部言わすみたいな感じでしたからね。
うん。
うん。大学の時にも。
ああ、昔からね。
うん。
あ、学生生活もコスパ良かったんですね、ポリ。
色は良かったじゃないですか、多分。
ああ。
うん。
でしょうね、きっとね。そういう感じがしますよ。
うん。
うん。でもこれって、 俺センスとか才能よりも、もうただの運やと思いますね。
運ですよ。本当にもう今僕もちょっと仕事楽になったのは、ほんとツイッターでも書きましたけど、要は長時間労働って当たり前の飲食業界もあるんで、お二人の話は言う、なんかすごい別世界に聞こえましたって言ってたけど、僕ら確かに10年前はひどかったですよ。
そう、だから多分、10年前の俺に今の話をすると、
はぁみたいな。
殴られる。
ふざけんなよみたいな。
うん。いや、だって、ねえ、ほんまにあの頃の名人とか、家帰ってんのっていうレベルじゃないですか。
もうだって土曜日出勤して、10時ぐらいに仕事を終わらす、その日の、その週の仕事を終わらして、坂本さんのあの茶屋町の事務所にね、
うん。
ラジオ撮ろうぜって。
行って。行ってて。しかも名人帰った後、また仕事してましたから。
そうそうそう。あれは、今から考えたら、異常ですからね。
うん、まあ、なんか、そう考えると、結局のところ、トントンになるのかなっていう気もしないでもないですけど、まあ、もちろんだから、僕はまあ、中途で、こういうね、今の会社に入ってるんですけど、まあ、若い子はやっぱり、それなりに働いてるんで、まあ、トントンかな、やっぱり。
まあ、効率っていう面では、やっぱり、まあ、もっともっと効率というか、年齢が伴わり損なってね、やっぱり、伴って、楽できるように本当はなるはずなんで、
まあ、効率をね、よく考え、まあ、その、仕事術みたいな本を読みたくなるときあるじゃないですか。
うん、しょっちゅうですよ。
あ、まだまだ
もうまだまだもうずっとダイヤモンドとか、プレジデントとか、なんか心躍る記事が頭にあったら、あ、買わなきゃって。
あ、プレジデントの息子を東大に入れるには、東大ノートの秘密みたいな時は買うわけですね。
買いますね。うん、まあ見て、けって思いながら、こんなんできるわけないやろって思いながら、こんな綺麗なノート取れねえよって思って、そうそう、いつもちょっと
嫌な気分になる。でもほら、仕事のできる人たちのノート術みたいなのがあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
効率よく働くためのノート術とか、うんうん、ああいうのはやっぱ買っちゃうわけですよ。
買いますね、
僕は。ほんで、まあ、うん、あ、やっぱモレスキンみたいな感じでこう見るわけじゃないですか。うん、で、まあ、俺もノート買うんですよ、やっぱその時に、
うんうん。
で、このノートでこれからちょっといろいろやろうと、効率よく仕事をやろうって思うんですけど、あれのために効率悪なりますからね、俺は。本当に。文房具のために。
僕唯一良かったのは、今年は結構、こう、年明けからいろんな、ね、去年のね、下半期ぐらいからちょっともう一回効率よくっていうので考えて。
いや、考えてるんや、やっぱり。
うん、考えて。で、やっぱ方眼ノートを使った方がいいなっていうのになったんですよ。いや、ノートを粗雑に扱わないようにしたいなと思っていて。いや、結構僕手帳とかずっと過去のやつ残してるタイプなんで。
はいはいはい。
方眼のノートを買ってよく見るじゃないですか、マッキンゼーのなんとかの人は。
うん、
方眼ノートを横向きにして3分割すると、
うん。
で、一番左は事実関係。で、真ん中は自分が考えたプロセス。で、右側は最初アウトプットの結論を書くんだっていうふうに言うんですけど、
うん、
そんな風に打ち合わせとかで書けた試しがないんですよ。
打ち合わせでそんな綺麗なノート書いてるやつって、うん、まあ仕事できへんやつやからね。
多分ね。
うん、
でも唯一良かったのは、A4 の、A4 かな ?B5 版のノートを横書きにして縦3分割にすると、小さなメモ帳が3枚あるようなもんなんですよ。
うんうんうん、
ってことは、ノートを無駄遣いしなくなった。わかります?これ。ガイドが区切られてるから、この線の中に収めようっていう意識が働くから、ノートの減りがすごく減る、遅くなって、で、過去の情報が結構ストックできるようになったっていうのは、ある意味全然使い方は違うかもしれないけど、方眼紙を3分割する使い方ってありだなって僕は思って、意味もなく今3分割ずっとしてますね。手書きで。
昔数学のノートをほら、真ん中に線引いて、こう、うん、ね。1ページを2ページとしてこう書いていくじゃないですか、はいはい、数学って。
一緒です、一緒です。うん。
まあ、あれと一緒なんですよね。
そう。うん。それぐらいかな、効率化って。あと、ハンギングホルダーと。
そうですね。うん、もう、だから、その、まあ、仕事の効率化に関して言うと、もう俺そういうその仕事術とかそういうのは、ほとんどしなくなったんですよ。
ほ、
うん、だからその、まあもちろん打ち合わせとか行く場合は、
うん、
そのペラペラの紙を1枚持って行って、うん、その紙に全部書くと。
資料は A4 一枚にまとめなさい。
トヨタ式でね。
もう昔取り上げましたね、それね。
そうそう、そういう、まあ、もう、なんでも一枚で全部書くんですよ。うん、どんだけ少なかろうが多かろうが。うん、ほんで、言ったことも全部書く。
お
雑談も全部書くみたいな。
結構大変ですね。
あ、だから結構俺すごい書きますよ。うん、打ち合わせの時は。まあ、それぐらいで、だから、その、仕事に関してはあんまり効率考えてないんですけど、うん、今一番効率を考えてるのは、その、ハードディスクに溜まったテレビ番組をいかに効率よく見ていくかっていうことだけを考えてるんですよ。だから、一人暮らしになったから、うん、その、洗濯とか、掃除とかね、うん、いろんなことしないといけないですよ、うん、家の中の方が、
うん。
で、世の奥様方がよくやる、その、効率よく家事をこなすっていうのを、今一番考えるんです。
時短塾みたいなね。
そうそう。だから、うん、例えば朝一でパスタ食べたい。
うん。
ってなった場合は、今は夜のうちに、
うん。
水の中にパスタを入れとく。
ああ、なるほど。
ね、ある程度水で戻るじゃないですか。一晩置いといたら。うん、水で戻すっていう。
うん。
残り1分ぐらいで俺の中につければもうパスタが。
お
ぉ。7分、8分かからないよとか。
朝からパスタ食うことなんてあるの？
ありますよ。
へえ。
だってご飯炊くのめんどくさいもん。
ああ、なるほどね。
これ炊飯器ないから。
あ、土鍋しかないからね。
土鍋しかないからね。うん。で、例えば洗濯機も、大阪みたいに、夕方まで出しとけない。
うん。
長野の冬なんて。もう昼の2時、3時過ぎたら、もう一切乾かないし、下手したら凍っちゃうから。
うん。
ってなるともう、会社行く前に干して、会社から帰ってきたら速攻取り込まなあかん、レベルなんで、ってなるともう朝6時に起きて洗濯機回すとか。
ああ、なるほどね。
うん。で、このね、1テラというハードディスクに、今1テラ、じゃあ2テラが2つあるのか。
うん。
この中に溜まったテレビ番組をいかに効率よく見ていくか。
病気ですからね、ほとんどね、それはね。
うん。いや、でもこれ取っとかないと。
うん。
いつか見るかもっていう。ね。断捨離はできてんのに、うん、ハードディスクの断捨離は一切できてないわけですよ。
まあ、壊れてもらうしかないんですけどね、ハードディスクにね。
そうやね、ハードディスクって、うん、あんだけ大事にしてたハードディスクやけど、壊れた壊れたって別になんともないのよね。
うん、僕、ガラポン TV が壊れてから、朝の中坂本さんに、このニュース見たって言われた時の反応ができなくなっちゃいましたよ。うん、
ああ。
もう、おはよう日本の、
おはよう
日本。香ばしいドキュメントコーナーが。
うん、もう最近いろんな番組で、いろんな天気予報の人とかがどんどん卒業していくからさ、
うん、
朝が来たも終わっちゃいましたし、
うん、
大変なんですよ、今見とかないと。
ね。
うん、いや、でも本当にね、このハードディスクの中の整理とか考え始めると、やっぱり、その、仕事よりも、家の中の方が効率が。
まあ、もっと改善できるとこありますよね。
いっぱいあります、いっぱいあります。
なんかもう、パナソニックが自動洗濯折りたたみ機作るとかって、わけのわからんことになってますけど。
いや、でも本当にね、もう折りたたむ自体が、その、うん、断捨離界ではもうダメみたいな。
ああ、丸めろみたいなね。
そのまま突っ込めばいいじゃん。
うん、突っ込めばいいじゃん。クリアファイルだろみたいな。
そうそう。その白い T シャツが、シワがあって誰か困るみたいなこと言われたらそうですよね。
うん。
だからどんどん放り込んでるんですよ、僕も今。もうシワくちゃでもいいや。もう畳むのはジーンズとジャケットぐらいみたいな。
うん。
あとは全部シワくちゃでいいや。崩してもシワくちゃでいいやん。もういちいちいちいちその二足をまとめるのめんどくさいからもう全部ユニクロの黒でいいや、みたいな。
ああ、全部統一すると。
全部統一したらいいんじゃん。
シンプルライフというかあれ
シンプルライフ。
ミニマリスト的な発想ですね。
そうそうそうそう。そういう感じにしないとダメ。
まあでも効率化って本当、まあ普通の生活の効率化の方がいいかもね。仕事云々っていうことを考えるよりも。
そうね。その中で自分の自由時間をこう、いかに
確保する。作るっていう方が、うん
睡眠時間とかね。
かもしれない、うん、確かに。仕事は限界ありますからね。
仕事はもう、
不可抗力も多いし、
ま。そうそう。僕らの、もちろんね、僕らの立場とかになると、その人に振るとか、そっちの方がね、大事になってきて、自分自身の仕事の効率化はもう多分体が勝手に覚えてんだろうと。
うん。
そんなに非効率的に仕事もしてないっていう自負もあるんですけど、おそらくね。
なるほど。
うん、いやーでも本当にね、家の中では俺非効率的ですよ、これ。 家の中にこたつあるだけでほんまにもう帰って2時間ぐらい。
よくないですよね、本当に、ね。
そうそうそう。ちょっとスマホ見てる間に2時間ぐらい終わっちゃう
んだ。どんだけ見てるんですかって話ですけどね。
いや、だってもう昼間の間見れないから。
ああ、まあツイッターのタイムライン追っかけるだけでもね。
そう、ほんで、通勤時間もないじゃないですか。うん。だから家帰ってこたつに座って、ふーって言って、ツイッターパッと開いて、パッと見たらもう9時なんですよ。
まあ、もう、ツイッターやめることかもしれないですね、効率のいい。
そうそう。
働き方イコール。
そう、だからね、うん、そのために、今ちょっと、電車通勤できるところに引っ越すかなと思ってるぐらいですよ。
わざと。
無理やり30分、その、うん、降りなあかんっていう、その時間を作るっていう意味で。うん、歩いて5分じゃなくて。
ああ、まあ、そういう人もいますよね。
うん。
30分ぐらいがちょうどいいっていう人もね。
そうそう。ほんで、例えば30分、その、例えば、朝は本読む時間に当てる、うん、帰りはツイッターを見る時間に当てるみたいな、そういうのがないと、
うん、
家でこたつでツイッター見てたら、ほんま、ツイハイやで、ほんまに。
ツイハイね。
ああ、
うん。
なるよ。だって他に娯楽がないんだもん。
テレビ見りゃいいじゃんって話ですけど、また別、それはまた別腹なんですよね。
そうそう。ほんで、テレビはテレビでハードディスク山ほど溜まってるから、
うん、
その録画リスト見たらうんざりするんですよ。
病気や、もう。そんな。
いや、だから、マスクの知らない世界ですら追いかけられてないから。
ああ、それは悲しいですね。
うん。いや、どうしましょうっていう。
どうしようもないわって話ですけどね。
いや、ほんとハードディスク壊れへんかなと思うもん、最近。
ですよね。
うん。
まあ、参考になったんですかね、これでね。
ならないでしょ
う。みんな頑張りましょう、効率よく。これ、まあ、いろんなお客さんのところの話でもあるんですけど、でも、女性の社会進出というか、男女雇用機会均等法が施行されてもう30年経つらしいんですよね、今年で。
あ、そんなに？
そう。で、まあ、それは改正でいっぱい何回もやってるんですけど、まあ、そんだけ歴史がある中、なんか政府の方が女性の管理職をもっと増やしなさいっていうことを言い出してるんですよね。
自分たちのことは棚に上げて。
そうそうそうそう。政府がどうかっていうところもあるんですけど、まあ、なんかその、なんかいろんなお客さんのところでそれを促進しないとダメだから、ちょっと女性を優位に今つけてるんだよ、みたいなこと結構言われるんですよ。なんかちょっとそれで歪になってて困ってるなみたいなことは、こっそり言われるんですけどね。大きな声では言えないけどって。
まあ、だからある意味、その上の世代は男の方はもちろんね、管理職多いんですけど、
うん、
今からだと、女性の方は出世しやすいというか、上がりやすくなってる。
なりやすくなるし、
うん、
で、これもまあ、ちょっとまた予想なんですけど、どうも、今、入社してくる女の子の割合が64か73で、女の子の方が多いと。で、普通にやっていくと全員女の子の採用になっちゃうっていうこともあるぐらいのレベルが高いんですって、やっぱ女の子の方が。
それは多分昔からだと思うんですけどね、もちろん。そのテストの成績だけで、その上から数えると、
うん、
おそらく女の子の方が多くなっちゃうでしょうね。
ねえ。まあ、でも多分、男の子がね、まあそう今言ってた会社が、要は企画の会社なんで、企画の会社に来たがる男の子は営業じゃないっていうので選んできてる嫌いがあると。要は、僕ちょっとコミュニケーション苦手で、なんで企画の会社しました、営業しなくていいんですよねっていうから、ますますそのコミュニケーション能力のないやつが来るんで、男がふるいにかけられちゃうっていう側面もあるらしいっていうことは聞きました。
まあ、結局のところだからそれはあれなんですね。まあ、女の子の方がレベルが高い、今のその全体のレベルが高いっていうのももちろんあるんでしょうけど、それ以上に、その、営業しなくていいっていう職種のところに、まあ、集まる男の子と、
うん、
もうとにかくそんな関係ないよと。 もう働けるならどんな職種でも私やりますっていう女の子多いじゃないですか。
うん、
そういう女の子が集まってきてるわけでしょ。んだらもう、まあある意味、まあ肉食系の女性が、と、草食系の男性が戦ってるわけですよね、そこの入社試験では。
じゃあもう勝てるわけないんですよ、男は多分。
うん。
いやもうそんな実情からしたら、いやいやもう今管理職のはずを、
うん、
そのここ5年か10年で倍増だなんだっていう風に別に変にいびつに頑張らなくても、気づいたら10年後20年後なってるよ多分、もう。間違いなく。
うん。
うん。だから急ぐ必要なくて、今変にやると変にいびつになるからやめた方がいいと思うんですけどね。
うん。
無理やり強制的にこう法律やるよっていうよりも。
まあ、肉食ね、簡単に肉食系と草食系で分けちゃいましたけど、
うん、
普通に多分、その、ランダムにバーっと男と女集めて、で、テストさせて上から100人中50人取ったとしても、女の方が多いんでしょうね。
多分ね。
うん。それはあのね、あの、例えば中学受験の頃によくその、有名な進学校の先生と喋った時にも、
うん、
やっぱり男と女と完全に分けないで、ランダムに取っていくと、女の方がやっぱり多いとどうしたって。
これやっぱ女の子の方が絶対元から成熟が小学校。
そうそうそうそう。
高学年高いじゃないですか。
高いんでね、うん。だからその小学校6年の時点では、そのトップ校じゃないですよ。トップ校じゃないけども、
うん、
あのある程度の進学校でそういうことすると、ちょっとバランスが悪くなっちゃうと。
うん、
だからやっぱある程度男、まあ100人中じゃあ女60人取るとしたら男も40人取るっていう割合にしないと、
うん、
本当に極端な結果が出ちゃうと、
うん。
で、それをしないところもあるんですよ、もちろん。もう、うちは純粋に上から100人取れますと。
じゃあ、都市によって女8、男2、みたいなも
ん。そう、そう、あるある。あるんです、それ。
はあ、天国ですね。
だから、逆に言うと天国だけど、
うん、
そういうところには男受けないですよ。
受けない。
受けない。
うん、
だって、部下悪いの分かってるじゃないですか。でしょ？ある意味、男からすると狭きもんなんで、どんだけ進学校であったとしても。逆に言うと、60、40で、男はもう40取りますって決めてる方が、ライバルは男だから。
受かりやすいと。
うん。その、定員は女より少ないかもわかんないですけども、女相手にするよりは、まだ受かりやすいっていうのがあったりするんですよね。ただこれが、例えば、中3になって高校受験するってなった時、高3になって大学受験するってなった時に、じゃあ、上から、100人上から全部取っていったら、上が女だらけになるかっていうと、そうでもないんですよね、これがまた。
うん。
うん。あの、ね、実際、じゃあ、東大上から点数バーっと切っていって、女ばっかりになるか言うたらならないじゃないですか。
確かに。
これは不思議なもんですよね。
なんなんでしょうね。最後に、追い込んだら男って覚醒するってことなんですかね。
まあ、ねえ、これがその、別に女性蔑視とか女性差別ではないんですけど、
うん、
その、受験業界とかそういう先生とかでやっぱ、男がその、高3になってからの伸び方が、
うん、
最後の最後の伸び方がやっぱり、うん、男の方が最後の踏ん張り効くかな、みたいな話はたまに聞いたりしますよね。だから高3になると、ちゃんと追いつくようになってますよと。
うまいこと。
うまいこと。
でもこれも、社会人になってから、ひょっとしたら男30前後ぐらいで
確定する
可能性はあるわけですよね。
だから、21歳、2歳の時点で、
うん、
例えば、まあ、おそらく今の女子大生とか、その意識もそこそこ高いじゃないですか。
うん、
自分たちの置かれた立場とかいろんな今のニュースとか読んでたらわかるし、
うん
で、コミュニケーション能力も高いと思うんですよ。
女の方がね。
男よりね、
うん。
ってなると、その入社試験っていうまたそのね、関門においては、上から取っていったら、10人中7人ぐらい女になるのもしょうがないかなっていう。で、もうそこでじゃあ10人中7人女にしたからって言って、30歳、40歳になった時に、どうなのかって話ですもんね。
難しい問題ですね、それもね。全部女にしちゃうとまたダメなんでしょうね。
うん。まあ、ほんで、さっきね、明治が言われたように、おそらくじゃあ、その10人中7人、8人、女の方が優秀で、どんどんどんどんこれから女が増えてくると。
うん。
だから10年後には管理職も増えますよと、当然。
うん。
で、じゃあ、管理職の半分が女になったとするじゃないですか。
うん。
社会が。その次の、管理職、やっぱり女になると思います？
いや、僕男になりそうな気がします。
俺もそう思うんですよ。
うん、
女の管理職が自分の部下女選ぶかな？
いや、それも、よくね、お客さんなんかで女性のマネージャーとかっていると、両極端なんですよね。 同性にすっごい優しい女の上司と、同性にすっごく厳しい女の上司とっていうので、多分ね、中間がいないんですよね。見る限り。
うんうん。
そのバランス取ってる人ってそんないないよなって印象がすごいあって。
で、ある意味やっぱり男の方は、女のその管理職を選ぶっていう。まあ今は上から命令されたり、国から命令されたりするから、点数つけますけど、純粋に公平に見た場合、おそらく女の男を選ぶ確率の方がやっぱ高いと思うんですよ。
そうですよね。多分なんとなくその辺想像なんかできちゃいますよね。
で、逆に女の人の場合は、全員が女選ばないじゃないですか。ってなると、やっぱり今度、6、4、7、3みたいな感じで男の管理職がまた増えていく、その揺り戻しじゃないですけど、ってなるのかな。
なりそうな気がする。確かにその話でいると。
で、なんでそう思うかっていうと、まあ、さっきね、そもそも、お前らが先に、そうせよって国会議員に言いましたけど、国会議員選んでるね、国民の半分は女じゃないですか。
そう。それ結果は女の人が、まあ女の人は立候補してないっていうのもあるんでしょうけどね。
もちろんあるんですけど、でも、入れようと思えば半分の人が女に入れられるわけですよ。ね、まあ今のね、その国民の国策っていうかそういう政策が年寄りばっかり優遇してって言っても、言うても年寄りは選挙行ってるし、若い人は選挙行ってないから、こうなってるだけの話で。だから、女性どうだろう、どうしてどうだろうとかもっと、まあいろいろ言われるわけじゃないですか、保育所の問題とかいろんなことを。
まあね。
女性が女性の代表を送り込めばいいんですよね、結局のところ。
でもそれをしてないっていうのはなんでなんだろうっていう。
で、まあよく遥か陽子さんとか、まあ上野千鶴子さんとかも言うかな。まあ最終的には女性の敵は女性だと。女性の社会進出、女性が社会進出したりなんかしたり、例えばアグネスが子供連れて行ったりすると一番批判するのは女の人じゃないですか。だから男が敵じゃないんですよっていうのはまあよく言われますよね。
まあね。
だからそれは本当にね、女の人は大変ですよ。
いや、頭下がりますね。
でもだって、ますます後ろから弾飛んできますからね。
男はそんなことないですから、
ね、男は後ろから弾飛んでこないですよ。でも女の人は後ろから平気で弾飛んできます。
あら。
そんな中で、まあその女性の管理職を増やせって言われたら、まあ増やすけど、
その次がどうかな。
その先は知らんよって話です。で、実際に断る人もいるんですよ。うちの会社もそうなんですけど。純粋に、いや、そんな大変な仕事したくないです。
まあそこも賢いですからね。
ある意味ね。
男やったら、やっちゃおうかみたいな。
できないできないって断っちゃう人もいますし、まあ、もちろん、それぞれいろんなね、事情もあって、子供がいるから残業できませんとか、たくさん事業あって、いや、残業できなくてもいいですよと言うんですよ、もちろん。子供がもしいて、その、迎えに行かないといけないんだったら、そっちを優先してくださいとかあるんですけど、でも、なんかいろいろ喋ってると、その同期の男の子の上に立てないとか、それから、その、昨日まで一緒にご飯食べてた女の子の上に立ってっていうのができませんとか、そういうことですよね。そういうのはやっぱり気にしはるじゃないですか。男結構やりますけどね。やれって言われたら。これはこれ、それはそれとしてみたいな。
そこは男は割り切れるんですかね。
割り切れますし。ほんでまあ、実際その上になったからって言って、じゃあ、こいつより俺の方が立場が上やし、偉い人間になったとは誰も思ってないじゃないですか。仕事以外ではもう別に全然タメ口でも何でも構わないっていう感じですけど、なかなかそれは難しくらしくてですね。その、辞退される人がちらほらいます。
ああ、なるほどね。
はい。だからその上からその、もちろん増やせとは言わないですけど、公平に見て男女関係なしにしてくださいと言われるんですよ。でも断られる、なんかね、どっちかというとね、だからその、学校の役員を、
はいはい。
押し付け合ってるような感じになっちゃうんですよ、最後。
管理職ってそんなはずじゃなかったのにな、昔は。
そうそう。だからね、要は出世じゃないですか、昔で言うところの、女性も管理職にどんどん上げていきましょうって言ってんのに、PTA のそんな役員なんて、みたいな。ノリ的にはそれに近いです。
でも女の人の方がやっぱ優秀ですよね。
そう、優秀なんですよ。だからもちろんどんどん引き上げたいし、もちろんね、野心っていうか、そのね、こう、どんどんどんどん責任のある仕事をしたいっていう女の人は全然いいんですけどね。わかりましたって言って二つ返事で引き受けてくれますけど、必要以上の責任持ちたくないっ っていう人もいるわけですからね。
気持ちは全然わかりますけどね。
そうわかるんですよ。
ま
あ、最近男にもいるんですけどね。
いいですよね。
男にもいるんですよ。平でいいですみたいな。ただ東京だけ上げといてくださいっていう。
一番いいですよね。
それ、そういうわけにもいかへんねや、お前って。
いやー、まあでも、男女の性差っていうの区別だっていうのはよく言うんですけど、使い分けなんでしょうね。だから本当は、その、最初の、小学校高学年の方が、女性の方が、女の子の方が賢いとか勉強できるとか。
まあもちろんそうですよね。何でも、もうスポーツ、下手したらスポーツも、その年代だと女の子の方が足も速いですし、
うん。追い込まれたら男の方がいいとかって使い分けでうまいことなんかね、切り替えれたらいいんですけどね。
そうそうそうそう、そうなんですよね。うん、だからその、年代によっておそらく多分変わるとは思うんですよ。
いい時ね、
男が優勢な時、女が優勢な時っていうのももちろんあると思うんですけど、今の22歳って、僕らの時でも思ってましたけど、
いや、女の子の方でしょうね。
でしょうね。
うん、
あ
今、ひょっとしたら30ぐらいでも、
いや、追いつい、
追いついてないでしょうね。ずっと追いつけないでしょうね、多分。
まあ、だから、年下の女の子が好きとかロリコンとかになっちゃうんでしょうけど、下手したら、ね、俺の時やったら、二十歳ぐらいの大学生で中学生ぐらいの女の子やったらロリコンじゃないですか。
うん、
今、タメ口、下手すると、
うん、
に近いんじゃないですか。
確かに。
うん。
うん、
だからロリコンっていうよりは、それでようやく釣り合い取れるぐらいの。
でもどうなんでしょう、じゃあ、熟女好きがいいのかっていうと、熟女好きのやつはただにマザコンやったりする可能性もあるわけですからね。
まあ 100% マザコンですよね。
い
や、本当にもうだから、もうそれこそ、ね、ちょっとネットではちょっとどうなのっていう話になってますけど、誘拐犯男前っていう。
はいはいはいはい。
ことになってるじゃないですか。
目はまっすぐでしたけどね。
ね、もちろんね、目はちょっとおかしいですけど、普通に見て、
うん、
モテないことないでしょと。
多分あれ、モテますよね。
まあまあ、俺らから比べりゃよ。
うん。
俺、レベルいうか、そのね、判断基準俺らやから、うん、俺らから見ると、
いや、
女の子の不自由しないでしょ、別に。
うん、
で、100歩譲って、そしたら女の子が好きだった、ロリコンだったとしても、
うん、
それでもいけるでしょと。
うん。
なのに、誘拐して自分好みの子にしなきゃいけない。っていうね。
なんか闇があるんですよね、そこに。
まあもちろんね、昔から誘拐したかったみたいな、ちょっと頭おかしいっちゃ頭おかしいんですけど、どんだけ男自信ないんやっていう。
あれだけ、あれなのにね。
うん、そう。
いや、もっとグフグフみたいな
人だったら。そうそうそう。だからまだわかるんですけど。
わかるけど、いいじゃん、そのままでって。
うん。だってあれ見てかっこいいって女の子が言ったりするんでしょ？いや、だからあれを見て、まあ、じゃあ普通の男の子は自信なんかないよねっていう。
確かに。
うん。ってなりますもんね。
いや、男はいつまでだっても大人になれない。
うん。
っていうことなんですよね。ちょっとすごい悲しいなと思うんですけどね。じゃあいつ女の人の精神年齢追いつけんねんっていうと、死ぬ直前とかなんですかね。
いや、だって死ぬ直前って男の方が先死ぬんですもん。
そうや。一生追いつけないんだ。
追いつけないですよ。
わあ。
なんか追いつくもんじゃないんですよ、多分。もう。
離されっぱなしなのかもしれないですね、
だからね、ね、ジェンダーの人とか、そう、女性差別的な話の中で取り上げられたりしますけど、結婚年齢をそもそも違うじゃないですか。16で結婚できる人間と、18でしか結婚できない人間ですよ。国が、
そう言ってるんですもんね。
お前ら2歳遅れてんねんと。
逆にするべきですよね、逆にね。
逆？
あ、逆じゃダメなのか。
うん。だから、向こうはもう16で大人になってるんです。
うん。
こっちは18でようやく大人になる。
女は18まで結婚できないようにせんとダメかもしれない。
まあまあね、男のため思えばね。でも実際俺ら 2歳半でもらってるから、成人式も2歳遅れでやらないといけないです。
本当は。
本当は。俺ら成人式22なんですよ。
ああ。
まあ、それでも早いと思うけど、
うん、
俺物心ついたの35ぐらいから。いや、だからね、22歳のその新人の女の子たちと対等に戦おうと思うと、男25ぐらいじゃないの。
あら、 大変。
だから男は大学を8年生にするとか。
男弱いな。
いや、もう本当にね、それこそ韓国みたいな兵役2年義務付けるとかして。
兵役で一気にリカバリーできないんですか？
そうそうそう。で、兵役で2年間遅らしといて、うん、で、まあ、要は女子が22歳やったら男子は24で就職。
うん。
ってなったら多少勝負になるんじゃない？
でも早く死んじゃうんですよね、男が。
まあ、しょうがない。それはしょうがない。
ああ。
うん。多分、昔の人も分かってるんでしょう、うん。女の人の方が大人なの早いって。
うん。
うん、
いやでも本当に守ってあげるべきは女性じゃなくて男の方なのかもしれないですね。
そうですよ。だって戦争なかったら男なんて別に必要ないんだもん。
本当だ。
うん。男の仕事ってマンモスの肉取ってくるか、
うん、
隣の村と戦争するか、その二つしかないんだから。
いや
いや、他に何かありましたっけ？
いやないですね。
基本そうでしょ。で、極端なこと言うと、まあ、女の方の本音からすればよ。
うん。
松潤が一人おればいいんだもん。
ああ、もう、種付けしてって。
そう。いや、その松潤っていうのは別にたまたま今言っただけで、それがね、めちゃめちゃ腕力が強いのか、男前なのか、金儲けがうまいのか、それは時代時代によって変わりますけど、基本松潤が一人おればいいわけじゃないですか。
それ言い出したら僕らはもう結婚できないかもしれないですね。
うん、
うん。無理ですね。松潤には勝てないですもんね。
だって、ほとんどの動物はそうじゃないの。
淘汰されていくんだ。
弱いやつはね。
うん。
うん。だって、そういうのを選んで張りますからね、女の人は。
女性強えな。
え、やっと気づいたんですか。大変ですよ、だから。それ相手に戦うの。
いや、勝てないです
よ。だから、そのために、
うん。
男が編み出した手段が、男だけの男社会を作るっていう。
ことなの？
四人禁制の山を作るっていう、うん。入ってきたら負けるもの。
本当ですね。
そう、だから、やめてよ、くんの。って。って言わないと。
まあ確かに。
うん。
じゃあ、四人禁制の会社も作っちゃいいわけなんですね。
それ、多分ね。
訴えられますけど。
いや、訴えられるけど、
うん、
優秀な男集まる気するよ。
あ、そう。
うん。
それは、どういう理屈で。
だって、純粋に、
うん、
仕事のことだけ考えてりゃいいんでしょ？
あ、他の女の人出し抜かれるや何やっていう危惧はない。
その女性の目とか気にせん。要は男子校作るんでしょ？会社の。うん、
すっごいみんな、わけけわけかなるんじゃないですか？
うん。意外と男子校って楽しいじゃないですか。
楽しいでしょうね。で、あれ、不女子が喜びそうですね。うん、
そう。
ほら、 ご飯がついてるよ、何々くん、みたいな。
うん。ま、だって、ま、言ってみりゃ、消防署とかもそうだし、
うん、
たまたま、ま、女子が入れないような、その職種は、ある意味そうじゃないですか。
うん。
だから、男子校みたいな会社作っても、俺は全然いいと思うんですけどね。
うん。
うん。結構優秀な男集まってくると思うんですけど。
うん。
うん。
まあ難しいですよね。
まあ何言われるか分かんないですけどね。うん。だってももクロが女人禁制言っただけでかなんか、えらいことになったりするわけでしょ？
ああ。強えな、女。いやまあいろいろ採用のこととか考えると、本当に男をキープしてあげたいけど無理なんだろうなっていうのはやっぱり思いますね。
だから、明治はね、要は男化けるとか言いますけど、うんうん、化けない男も山ほどいるんで。
化けない男の方が多いような気がする。
だからよく言う、ミサイルの着地点が男分かんないんですよ。女性って分かるじゃないですか、
うん。
ある程度。この子こうなりそうとか、この子可愛くなりそうとか、この子化けそうっていう子は化けたりするんですけど、
うん、
男は難しいですね。
ね、
まあそれを女性の方から見たら分かるのかも分からないけど、男から男見て着地点分からないですね。
意外なやつがっていうのも
あるんですか？そうそうそう、あるあるある。全然あるんですよ、それ。
そっか、
うん。
まあなかなか男は大人になれないから僕らずっとこういうことやってるんでしょうね。
もう、うん。もうこれは大人のやることかって言われるとね。
なんかそれを僕らいつまでこれできるんだろうって思いながら、
うん。
ラジオしてますからね。
いや、やっぱそこら辺はもうね、背負い場聞いた時に思いましたけどね。
負けるわ、国皿にはって。
うん、いや、なんか、 こう、精神年齢がね、
うん、
年下の女子大生の方が大人みたいやなっていう。
あの段階でね。
あの段階で思いましたからね。
うん。
それはもうしょうがない。諦めるしかないですよ。
ね。
うん。
まあ、そんな弱い男の人だけじゃなくて、女の人も聞いてもらってるラジオなんで、まあ、今回どうかな？女の人喜んでくれてるのかな？
いや、別にこれを聞いて喜びはしないと思いますけど、まあでもやっぱりそのね、その、まあ僕の周りにいるのはほとんどアルスマグナのメイトさんの知り合いっていうか、ツイッターのフォロワーとかそういうのはみんな女性が多いんですけど、うん、まあ強いですよ。
そうですね。
うん。まあまあ強い。本当に強いと思います。
うん。
うん。
まあ、ということで、そんな強い女性の人もラジオをもっと聞いてもらえたらな、と思いますよ。本当に。
聞いてもらえたらなとか、聞いてくださいとかも、弱気な。
聞いていただけたらなって言っても、それをラジオで言ってても仕方ないんですよ。
もう聞いてるからね。
聞いてるからね。
うん。
本当に。もう、弱い男の人にももっと聞いてもらえたらな、と思います。
それをラジオで聞いてもしょうがない。
言っても仕方がない。
はい。わかりました。
ということで今日はこの辺にしたいと思います。
はい。
皆さんおやすみなさい。さよなら。